十手と書いて十手と読むぜ。勉強になってんじゃねえか。ブバイクラジオ。湘南ジャンクヤードが復活したそうじゃないですか。前にあったところの近くで、なんでも YSP の裏って言われても、YSP がどこにあるのかを知らんし。なんかあの辺バイク屋だらけで、ええのを平塚市民はと、羨ましかった印象しかないし。BMW も2軒ぐらいあったような気がしますよ。ええの引っ越したいのっていうか、そもそも前の湘南ジャンクヤード、自力で行ってないんで、位置関係とかさっぱりわからんし。あの辺りを総称して湘南っていうの？私の好きな金沢文庫は湘南に入らないの？金沢八景は？おっぱまは？あ、あと辻堂は？辻堂ね。前に小田原で新幹線降りて東海道本線乗った時に、ほげーっと座ってたわけですよ。その時はね、運よく座れたんで。車内ガラガラできた電車で、なおかつ結構前の方に並んでいるのにもかかわらず、いつも関取合戦に敗れる男。その時は運よく座れましたんで、ほげーっとしてたわけですよ。まあ、神奈川県とか知らんし、興味ねえし、なんだったら岡山県の方が格上だし、とか思って。まあ、岡山県全体でも横浜市一つに大差で負けるんですけどね。負けるか。余裕の勝利じゃ。横浜には後楽園も岡山賞もないだろう。岡山の勝ちじゃ OK。いや、しかしですね、東京ビッグサイトからバスに乗って横浜へ移動するじゃないですか。え？なんでバス？それは電車の乗り継ぎがわかんないから。本当に行きたいのは川崎だったり蒲田なんですけど、どうやって行けばいいかわかんないから、川崎と蒲田。横浜からなら京急でも JR でも一撃で行けるな。横浜なら東京ビッグサイトから直通バスがあるな。よし、バスで移動だと。こうなるわけですね。さも横浜に用事があるかのように見せかけて。多分ね、割増でしょうし、時間もかかるんでしょうね。だいたい誰も乗ってないんですから。で、横浜駅でバス降りて、即京急で川崎へ移動するっていうね。そういう移動の仕方をするわけですね。しょうがない。わかんないんですから。そんな時にですね、バスの車窓から横浜の街並みを見ていつも思うわけですね。まあ、いつもって東京ビッグサイドに行ったのが2回ぐらいですから、2回思っただけなんですけど、そりゃみんな横浜に憧れるわなと。なんなんですかね、あの滲み出るおしゃれ感。今にもですね、レパードに乗った舘ひろしと柴田恭兵が出てきそうな感じ。横浜といえば危ないデカしか思い浮かばない男。そうじゃないんですよ。田舎者の横浜コンプレックスの話をしたいんじゃないんですよ。辻堂ですよ。東海道本線の話をしたいんですよ。電車内でほげーっとしてますとね、車内アナウンスがあるじゃないですか。次は平塚、平塚、お出口は右側です、みたいなやつね。その車内アナウンスですよね。次は辻堂って言うじゃありませんか。何？辻堂？こんなとこへあったんか、悪いと。夏美無事だったんか、悪いってなもんですわな。ここがあの有名な辻堂かと。あのでっかい道北海道、小さい道辻堂でおなじみのあの辻堂かと、もうハーハーものなわけですよ。そうか、ここがあの日本国民誰しもが憧れる辻堂かと。お前バカにしてないか。するか。辻堂なんてね、私にとってはある意味平泉より憧れの地なんですから。平泉か蒲田か金沢文庫か辻堂かってなもんですよね。あの昔からよく言われますね、お前の好みはようわからんと。まあその辻堂も素通りしただけなんですけども、今回は横浜や辻堂を語ろうの会でしたっけ。あの湘南ジャンクヤードなんですよ。1年前ですね、一回連れてってもらったことありましてね、帰りの新幹線の時間が迫ってるんで全然落ち着いて見れなかったですけど、ああいうの見るとね、私みたいな改造もレストアもできないどころか整備すらできない人間でもワクワクしましたから、バイクいじり大好き人間とかは全身の血が沸騰するんじゃないですかね。ただ前から思ってるんですけど、あそこスクーターが多いじゃないですか。スクーターのジャンクインっていうのは重要あるんですかね。 YouTube でもね、あんま見たことないんですけど、まあ、株はですね、それ直せるのか大丈夫かっつうのをヤフオクで二足三文で買ってきて、そこそこに直してまたヤフオクに出すなんつうのをいくつか見たことありますけど、パーツがね、潤沢にある株より、それどこのメーカーが出しとったスクーターっていうのまでレストアできるんですかね。まあスクーターなんてね、樹脂製品だらけですし、その謎の塗装っていうの、模様デザインしてますし、あとコンパクトにまとめるために、実はあのカウンの下って構造がすごい複雑になってんでしょ。だからあそこでスクーター買ってきて直してなんつう人がいるのかなと思っちゃいますですよ。いやでもね、移転先にも行ってみたいですね。ああ、でも一人じゃいけねえしな。誰か連れてってくれねえかな。 小田原まで車で迎えに来て湘南ジャンクヤードへ連れてってくれて、そして新横浜で送ってってくれねえかな。ウーバイクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年の冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。見ましたか、そして行きましたか、モーターサイクルショー。名前は変わったんでしたか。知らん知らん、あんなもんモーターサイクルショーじゃ。当然お披露目があったんでしょ。忍者セブンハイブリッドはもう発売済みなんですよね。 Z の方がまだなのかな。それのお披露目はあったんですかね。 Z7 ハイブリッドっていうか、なぜ誰もモーターサイクルショーレポートをブーバイクに送ってこんのじゃ。送るかバカ。ブーバイクなんか送ってもお前よう話広げれんがな。うるせえ。まあ実際その通りですね。広げられませんので、送ってこられてもこれを私にどうしろと、と送ってきた人に逆ギレするわけですが、写真なんかで見てますとね、ハイブリッド、オートマ、セミオートマなの、左のクラッチレバーがないじゃないですか。え、カブ、ついに時代がカブに追いついたの。
時代はパーシャルじゃい。
その代わりにそのギアを操作するボタンがあって、ほう、これでギアチェンジすんのかと。車でもね、最近そんな風になってるのありますよね。新型オデッセイとかそうなんじゃなかったでしたっけ。車ね、レバーをガチャガチャすんのがいいのよ。だからそのパーキングから D へまっすぐ動かすんじゃなくて、補填のギターの模様みたいにガチャガチャやるやつ、シーケンシャルなんとかっていうの、あれが嬉しいのにね、操作してますっていう感じがしてね。この度買った車ですね、まっすぐなんで、それがなくてね、ちょっと残念っていうかね。そうじゃなくてね、忍者セブンなんですよ。 Z7 なんですよ。ハイブリッドですよ。とうとうバイクもこんな領域に入ったのかと、感慨深いもんがありましたですよ。あれって自動でシフトアップダウンもしてくれるんでしょ。まあそうじゃないとね、ずっとローで引っ張りかねない。ん？ CVT なの？それともモーターが DC モーターとか。いやー、なんかね、この一台でね、一気に時代が進んだ感ありますよ。
宣伝はコマーシャルじゃい。
あ、時々わけのわからんことを言い出すのは病気なんで放っておいてください。我がね、 R1200R の世界の R1200R のオートシフターもすごいなと思ったですけど、あれもなかなか無理やり感というか、結局回転合わせられない私みたいなヘタピはですね、クラッチ切ってますからね。これからね、もうそういうのもいらなくなるんでしょ。これはバイクの普及とかね、底辺拡大に向けて素晴らしいことなんじゃないかなと思いますね。ヤマハがね、最後まで SR のキック指導をやめなかったのとは大違いだ。君は SR に親でも殺されたの？でも大きくバイク界ね、変わるような気がすんな。4気筒なんかもね、モーターみたいって言って喜んでたわけじゃないですか。もうみたいじゃなくて、本当にモーターなんですから。これは4気筒バイクにとっても脅威になるんじゃないかなって思ったんですけども。でも R1200R というか R1300R のエンジンはね、水平対向のままでいいですね。あんなのね、モーターにしたら、未力がゼロになります。R1200R にしてからですね、すっかり他のバイクに興味が消えててますけど、今回のハイブリッドはね、ちょっとインパクトあったな。誰か買わないの？ちょっと乗せてみてみ。ま、乗せてもらったらすぐこかすけどね。っていうかね、なんでホンダじゃなくて川崎なんだという疑問はあるわけですね。CB ハイブリッドは出さないのかと。っていうかまだ PCX-EHEV の再発売は。ずっと待ってんですけど、早くしてホンダ。できれば 200cc ぐらいで出してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。でもね、なんでも NMAX にはハイブリッドの噂があるそうじゃないですか。東南アジアでね、もうすでにラインナップがあるんじゃなかったかな。PCX ハイブリッドが出るまで辛抱できんっつってそっちへ走ってしまいそうですよ。でもね、今回の Z7 もそうですし、PCX-EHEV もそうだったみたいですけど、NMAX のハイブリッドもスタートダッシュ用みたいでね。なんで？なんでそんなみんなスタートダッシュをしたいの？信号青になったらいち早く前に出たいの？バイクでそれってね、逆に危なくねって思うんですけどね。そんな方向に振るから PCX-EHEV も売れなかったんではと思うんですけど、アイドリングストップあるから燃費はそれで十分？違うがな。アイドリングストップとハイブリッドのダブルパンチでリッター100を目指せバカと。そんなハイブリッドを NMAX には乗せてください。200cc ぐらい出してくれたらもうそれ1台にしちゃう。まあ 200cc ならそれはもう NMAX じゃなくて XMAX じゃないかっていう話もあったりしますが、まあ XMAX でもいいんですね。XMAX を TMAX の2台液晶メーターにしてくれれば最高ですね。なんつったってね、メーター男のロマンなんですから。 大画面にしてね、もう意味なくいろんな情報を表示させてほしいですね。っていうか、なんでこの手のバイクは日本版って海外バイクの廉価版なんですかね。一緒にした方がコストかからなくなくねと思うんですけども、もうね、スマホ連携するってのは世の中の流れなんですから、より連携しやすいようにね、大画面フル液晶メーターでやってくんないとね。あ、スマホ連携っすよ。東北の旅のね、1日目に宇都宮のレンタカーやアップルカープレイで繋いじゃったもんですから、ナビで案内されている肝心のところで LINE 通知が入って難儀したっていう話をつい最近したと思うんですけども、忘れた人はもう一回聞くこと、忘れてない人ももう一回聞くこと。この度ね、購入のサボテン車もですね、スマホ連携があるわけですね。スマホの音楽というかね、ポッドキャストを流すようにしてたら、その次乗った時も勝手に繋がって勝手に再生するんですね。で、iPhone のポッドキャストの設定っていうのは、再生が終わったら iPhone からも削除するようにしてるもんですから、ポッドキャストを全部再生し終わってると、勝手にミュージックで同期している音楽とか流し出すんですね。これがね、どうもランダム再生っぽくて、どうするんですか？もし助手席に乗った誰かの時に勝手に私の iPhone に接続して、怪しげな音声ファイルを再生し始めたりなんかしたら、お前はどんな音声ファイルを持ってるんだっていう話ですけども、あ、iPhone ってね、充電中、スタンバイ画面っていうの？そこにフォトライブラリから写真を表示したりするようになことになったじゃないですか。どうするんですか？怪しげな画像が表示されたりなんかしたら。ありがた迷惑というか、上がりたきというか、もう慌てて非表示にしましたがな。いや、そんな怪しげな写真は持っていないけれども。少し喋りたい。いつだったかアド待ちで蒲田をやってましたな。私的にはまずは5位だった鳥久ね。なぜ5位じゃ。蒲田で鳥久なんか1位じゃボケと。鳥久へ行きたいがために東京でどこへ泊まる？蒲田だってなる私は声を大にしていたわけですね。いつも唐揚げ弁当しか買わないんですけど、アド待ちではですね、鮭と唐揚げの入った鮭弁当っつうのを紹介しましたよ。そういうことはもっと早く言うてくれんと。っていうか、鳥久の実際のお店ね、サンプル並べてるショーケースがあるじゃないですか。そんなの陳列されてたっけと。今までわし見逃してたの？このそういうことに目ざとい私が？まあ、崎陽軒ではシウマイ弁当しかメインに入ってなくて、チャーハン弁当の存在を知らなかったけれども。しかしうまそうでしたな、鮭弁当。鮭にね、醤油をたらーにので行きたいですね。で、その鮭を経由した醤油の痕跡で、ご飯もさらに美味しくなるっていうね。醤油とか、あと、漬物とかね、昆布なんかのご飯に残す痕跡が嬉しいわけですね。ただそのワンパンさせるのは好きじゃないんですね。あくまですでに乗ってる何かしらの痕跡だったり、だらしなくエキスが流れてきたりっていうあたりが嬉しいわけですね。あと、鮭弁当と言いながら、例の嬉しいサクサク衣のついた唐揚げもしっかり入ってるのが、これまたいいじゃないですか。あの唐揚げあっての鳥久ですからね。食べたい。あとランキングに入ってたのが温泉？銭湯？蒲田温泉は前々からチェックしてて、あの黒い湯に入ってみてえなと、謎の宴会場で風呂上がりのほてった感じでうだうだしてえなっつうのあったんですけど、蒲田温泉だけじゃなくて、蒲田にはあちこちにそういうのがあるんですってね。今度東京行った時はですね、東京に行く時の宿は蒲田に決まってますから、ちょっと温泉ね、行ってみたいですね。あの、他に紹介されてた飲み屋街とか、とんかつとか、そういうのはどうでもいいです。蒲田は鳥久と温泉です。ということでですね、東北行きの最終日は、東北じゃなくて東京のお話です。もはやこのパートで何の話をしているのやら。あの、泊まった宿ですね、もちろん蒲田なんですけども、そこには朝のモーニング的なですね、軽くパンと飲み物が食べられますっていうサービスがあったんですけど、そんなものには目もくれず、もちろん鳥久の唐揚げ弁当を買いに行くわけですね。というか、朝一で鳥久へ行きたいがために、それだけのために東京へ泊まるときは蒲田、そして蒲田でも鳥久にどれだけ近いかというのが宿を探す条件になってるわけですね。岡山にも支店作ってもないですかね、ゆで太郎と併設で、ついでに崎陽軒と連携してシウマイ弁当持ってくれと、もうその隣に引っ越すからと。しかしですね、シウマイ弁当も含めてなんとか岡山で手に入らないもんすかね。最近この冷食、冷凍食品のクオリティも上がっていると聞いてますんで、そういう可能性はないのかしら。ということで、東北旅行の最終日、これは東京の蒲田から向かうのは東京の新宿です。品川で乗り換えて山手線乗ってますと、車内アナウンスがありますわな。あれ英語ではもうアナウンスするじゃないですか。前に小崎と天海祐希さんがやってるモノマネ番組、マネモノってやつで、車内アナウンスのモノマネしてる人がいらっしゃって、それは山手線じゃなくて中央線、その車内アナウンスが新宿駅に着く前にどんどんテンションが上がるっていうやつなんですけど、 山手線の新宿駅に着く前のアナウンスもほぼ同じじゃないですか。だから、あ、あれだあれだ、すげえ、つって嬉しくなりましたね。あの、YouTube ね、検索してみてください。多分まだあります。ということで新宿駅ですよ。当初から危惧していた通り、そもそもどっから出れば目的地に行けるのかさっぱりわからんっていうね。とりあえず歌舞伎町の方に行けばいいんだっていうのは分かってたんですけど、その歌舞伎町へ向かうにはどこをどう向かって行けばいいかがわからんがな。岡山県人にも分かるようにせえ、自販のバカ。なので出たり入ったりして駅周辺をうろうろして焦ってますと、駅の近くの謎のビルの壁面に私の大好きなルノワールの絵、イエヌカンダンベルス城の肖像っていうのが描かれてるのを見つけて大感動したりなんかして、方向地もたまにはいいもんだなみたいな。そしてあれを壁に描こうとしたビルのオーナー、センスいいなみたいなこと思いつつ、なんとか目的地である回転ワンコのお店、くるくるワンコに到着しましたよ。やっぱりね、旅の締めはですね、今回のメインテーマのワンコそばを東京でもっていう趣向なんですね。ただね、開店一番の時間に予約を入れてたんで、11時だったかな。それまでちょっと時間あったんで、歌舞伎町をうろうろしたんですね。なぜ迷ったのに時間があったのか。それは新宿駅で迷うことを前提で、11時からの予約なのに9時半には新宿へ着くというタイムスケジュールを組んでたからですね。弱ー。でまあ歌舞伎町うろうろしますわな。相川翔を踏んする本郷隆一が出てこないかなとか思って出るか。しかしでっかいっすね、東宝シネマズ。首をほぼ90度上に傾けないとてっぺんまで見えないじゃないですか。岡山の東宝シネマズを5つぐらい上に積み上げたようなでかさ。すげえな東京と、伊達に首都張ってないなと感心したりなんかしてね。まあそれもかの有名なあのジョン・タイター氏によれば、間もなく首都は岡山に岡京へと遷都されることになっている。これはもう確定的なものと言っていいほどの予言があるわけですけどね。あの東宝シネマズね、ちょっと中入ってみたんですけど、まずいきなりの階段ね。この階段はラコック弁務官がデスタンに射殺されたとこですかみたいな。もしくは新しく内閣が組閣された時にみんなに並んで写真撮るところですかってくらいの階段からしてでかくて、すごいっすね。人気映画の公開日にあそこに行列で並んだりすんの？バカじゃないの？でまあ新宿駅で散々迷ったもんですからちょっと疲れたんで、東宝シネマズの前にある植え込みのところでちょっと腰掛けたんですね。臭いんですよ。おしっこ的な香りがするんですよ。誰じゃあんな人通りの多いとこで立ちションしたやつは。あえて私的にはですね、歌舞伎町イコールおしっこという刷り込みが完了しましたね。ということで開店時間もやってきたんで、開店ワンコへ乗り込みまして、要予約のお店とはいえあんな立地なのにワンオペでやってましたよ。大丈夫かみたいな。もうええ中にっていうくらいしつこく説明されたんで、初めてのお店でしたけど全然大丈夫な感じ。ただね、スマホ使うっていうのが基本になってるんで、それはちょっとお年を召した方にはハードル高いかなっていう感じでもありましたがね。ここではですね、100杯超えましたね。本番のうち盛岡で75杯なのに、本場じゃないところで100を超えてしまう男。味はですね、普通。ワンコのワクワク感プラス回転寿司のお楽しみ感は半端ないですけど、新宿で迷うのも嫌だし、次はないかな。回転ワンコ蒲田店を作ってください。で、そこをもう出た後はもう羽田行って岡山なのでお話しするようなことは何もなく、翌日はですね、休息日としてずっと家で体を休めてたんですけど、数日して熱が出るっていうね。しまったわし、お年寄りだったと。疲れは遅れてやってくるんだったと。じゃあ休息日とか作らず、目いっぱいスケジュール詰め込まよかったみたいなこと思いながら、長いシーズンになってしまいましたが、東北トークもこれで終了でありますね。あのね、私がそうなんですけど、あんまりね、人様の旅行話を延々と聞かされるのと好きじゃないんですね。え？今更？だから伊集院さんのラジオでも旅行の話始めるとすっ飛ばしてコーナー聞くようにしてるんですけども、なのでですね、おそらくこれ聞いていただいている皆さんというのは私と感覚が似てる人だと思うんで、じゃないとこんなポッドキャストなんか気がしないんですから。この度のね、東北行きのお話もなかなかのつまらなさだったろうなと申し訳なく思ったりもするんですが、まあこんなのもね、たまには許してやってください。お疲れでした。ブーバイクではツイッター改め X とスレッズにてポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。いち早くポッドキャストの配信情報を知りたいというちょっと頭のおかしな方は、手持ちのそれぞれのアプリより ID 検索でブーバイクポッド、 小文字でアットマーク BOOBIKEPOD で検索してみてください。もしかするとですね、ブーバイクで検索したら出てくる可能性もありますが、無名すぎてきっと無理なので、そういう意味からもう SNS の世界に埋もれてしまっているうちのアカウントにたどり着くことができた方は、ぜひともリポストよろしくお願いいたします。幼なじみがですね、この度校長先生になりましてね、そうかと、校長先生かと、大したもんだなっていう若干の敗北感っていうか、校長先生って一般社会で言うとどんな感じなの？支社長とか銀行の支店長みたいな感じ？あとね、校長先生になると退職する頃には勲章とかもらえたりしてません？まあ、校長先生つってもいっぱいいますから、みんながみんなってこともないんでしょうけど、勲位と旭日大綬章とかもらえるの？もらえるか。そいつにはですね、いろいろ聞いてみないとなみたいなことを思う昨今、まあ、ちょっと検索してみると、年収とかさほど私と変わらなさそうなんですけど、人様の懐具合を探ろうとする男。でもね、公務員っつーのは手当てで、交渉の年収とは実際とはかなり離れているっていう話じゃないですか。そいつもですね、教員に採用されていきなり僻地で赴任したんですけど、むしろそれは自ら望んでいったみたいでね。っていうのは、そこは寒冷地、まあブーバイクではジンギスカン大会でおなじみの場所なんですけど、そういうところへ赴任すると寒冷地手当ってのをもらえるんですって。で、味噌なのはこっから先で、そこから地元へ戻ってきてもその手当は続くんですって。なほな。だから、そういうところへ早いうちへ行っていくと、トータル収入は増えるっていうからくり、裏技、公務員的には全然裏技じゃないみたいですけど、なんじゃそれはと、わしの税金を返せとよく言ってたもんですよ。まあその頃私はまだ学生だったんですけどね。同い年なのに、うるせえ、わしは勉強がしたかったんじゃ、学校を愛しとったんじゃ。でもね、校長先生のイメージってもうつるっぱげなおじいちゃんっつうのありません？だからそうかと、もう私らの年齢で校長先生なのかと、するとわしもおじいちゃんなのかと、つるっぱげじゃないけど、断じて、って愕然とするわけですね。たまにですね、中学のクラスメートなんかとばったり会ってしまうっていうことがあったりしますでしょう。田舎だとあるんですよ。すると大体、うわ、おっさんなったなぁ、おばさんなったなぁって思うわけですよ。あのイケメンが、あの美少女がこんなことにと、こんな見るも無残なありさまになるのかと、月日というのは残酷なものだなみたいなことを思うと同時に、あれ？つうことはもしかしてわしも？ってなるんですね。むしろね、私なんてブサメンの極地ですから、誰がブサメンの極地なんすか。あのイケメン美少女の彼彼女ですらあの状態ってことは、わしなんて恐ろしいことになってるんじゃないかと。これがね、普段じゃ気づかないんですよ。実際自分自身毎日鏡を見てますから。うわっ、きしょ。いや、ユダみたいに、なんと骨格圏のユダみたいに、私は美しいっつって鏡を見てるんじゃないんですよ。なんと骨格圏好きでしたね、北斗の拳。あのユダが出たあたりからの、なんと政権関係の怒涛の展開にはもうワクワクしてジャンプ読んでましたよ。なんと最後の章はユリア、いや死んじゃないのかみたいなね。私的にはまあ 99% ユリアだろうなと思いつつも、一路の望みで死んであってほしいなんつうこんなこと思ってたもんですけども、当時ね、ジャンプ発売が月曜じゃなかったかな。それをね、学校に来る前、本屋まだ空いてない時間ですし、当時コンビニもなかったですから、キオスクで買ってくるやつがいてね、もう大人気、わしに読ませ読ませと、待ち遠しかったな月曜。いや、ジャンプの話がしたいんじゃないんですよ、鏡の話なんですよ。何がなんと最後の章ですか。生きてるでしょ、これが命よ、じゃないんですよ。そうじゃないんですよ、鏡なんですよ、鏡、ラーの鏡。それはドラクエ。もうこっからね、ドラクエの話になったら収集つかなくなんで、それだけはやめることにしまして、そのヒゲ剃るとかね、歯を磨くとか、ふさふさの髪の毛をセットで整えるとか、そういうことは毎日やりますでしょう。それで鏡は見ますわな。まあ自分自身自分の顔好きじゃないんで、できるだけ見たくはないけれども、仕方なく見ますがな。でもちょっとずつの変化なんで、鏡の中にいる自分っていうのは、ずっとあの頃、中学高校のそんな頃の自分から何も変わってないって思っちゃうんですよね。それがね、同級生の変わり果てた姿を見ましたね。ああ、わしもこんな風に見られてる。なんだったらもっとかわいそうに見られてるんだなっていうことを自覚するわけですね。だからなるべくね、中学高校時代の友人とは会いたくないっていうね。と、幼馴染が校長先生になったというニュースでさえも、自身がコミュ障である言い訳に使いつつ、ブーバイクラジオまた次回の配信まで。